女川町民だったらなんだかんだで出演することがあるかもしれないドキドキなこのコーナー、今日のインタビュアーは山本慎吾です。今日は多目的集会場で保健師さんをやられてます菅野照子さんにお話を聞いていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
まずラジオを聞きの町民や町外の皆さんに改めて自己紹介をお願いします。
私は11月から多目的集会所でここから専門医ということで働かせていただいております。
もう照子さんはもう保健師としてはもう長いんですか？
保健師の学校を卒業してから10年間は女川町の保健師として働きました。その後は、養護教諭として女川2小を皮切りに女川一中、それから石巻高等学校で退職しましたね。
ああ、なるほど。女川町内、そして石巻の方でも保健師さんとしてずっと活動されてたんですね。もう女川町に住んでもう何年ぐらい経つんですか？
なんだかんだで46年住んでることになりますね。
なるほど。もう長い間女川町に住んでいらして。
そうですね。
行政区ってどちらだったんですか？
大原2区です。
あ、大原2区というと私も大原2区だったんですよ。まあね、ご近所さんといえばご近所さん、
そうですね。
ということでですね、現在行っている活動、仮設住宅を回られているということなんですけれども、どういった活動なんですか？
そうですね、やはり保健師というのは心と体の予防と早期治療ということになるんでしょうかね。そういうことではやはり154世帯多目的にあるんですが、みんなやっぱり仲間だっていうことで、私もその多目的集会所に住んでおりますので、みんなが仲間でお友達で楽しくやっていかな、楽しくといえば語弊がありますが、仲良くやっていかなきゃならないんじゃないかなっていう使命感を常に持っておりまして、誰でも身内っていう感じですかね。そんな感じで接しております。それでそれぞれにいろんな問題を抱えてますから、私のうちでももちろん問題を抱えてますように、うちをなくしたという悲しみはあるけど、それ以外のことはまあまあ生活できてるよっていううちもありまして、いろいろですけれども、喪失感っていうのが今すごく強くなってますね。1年過ぎてから最初のうちはあんまりとんでもないことになったねって友達が訪問してくれたりしても、それにこう反応できなかったんですね。友達が泣いて、いや大変だったって言っても、それにこう
何も反応ができない、
そうかなっていう風な感じだったんですが、どういうわけか1年過ぎてからはそれがすごく強くって、特にですね、今はうちなくなったのは当然なんだけど、物に対する執着心っていうか、それがすごくやっぱり残念ですね。もう大体の人がそれを話すんですね。あれがあったのにな、これがあったのになっていう風な話は出ますね。だから、人間ってみんな同じこと考えんだっていうね、安心感はありましたね。
はい、それでは菅野照子さん、昔のことを思い出しましょう。はい、震災の時の状況についてちょっと聞いていきたいんですけれども、
はい
はい、ご自身の震災の時の状況ってどんな感じだったんですか？はい、どちらに？
主人とうちにいました。
は
い、
あ、なるほど。
それでちょうど前の日に娘の卒業式がありまして、2人で着物を着たもんですから、その着物を整理して終わったなと思ってタンスの中に入れたんですね。でタンスが和ダンスが下だったので、ああなんか大きい地震だなと。それで津波って6メートルの津波 っていうのは聞いたんですが、その後は全然私の耳には入ってなかったような気がするんですね。そうすると、あ、ここはまあ海より高いから6メートルかっていうような計算して、じゃあ2階だったらここは大丈夫かなと思って、2階に大事なものを運びました。主人は位牌を持って逃げたらしいの。私は全然それは気づかなかったんですけど、私は何も持たずまだ戻ってこれるだろうということで、周辺の人たちが怖かった怖かったっていうふうに集まってたんで、まだそこにいない人たちに声をかけての逃げたわけなんです。
そこでちゃんとどちらに逃げられたんですか？
私たちは2床の方に逃げて、皆さんはそこで集まってすぐ逃げれば助かったんだと思うんですが、その後にこうみんな家に戻ったらしくて、でもう戻ってさ逃げようという時には津波が来てたということなんですね。そんで、あの、夫婦で手をつないで坂を登ったらしいんですが、草履が滑って手を離したら流れていったとかですね。それから、あの、ちょっと足が悪くてなんていうか逃げきれなかったとか、そういうことで小原に行くは60名が亡くなったんですよね。全部流されて亡くなってみれば、まあ海の近いこと近いことでびっくりして、坂もそんな坂でもないし、上り坂なんていうのはちょっと感じられなかった。
そうですね。
だから、
ね、流れてみるまではこの町がいかに小さい町だったかっていうのを気づかなかったですね。
そうですね。
なるほど。その後震災の後、まあ、避難場所として、まあ、2床、そしてその後総合体育館に行かれたんですか？
そうですね。
総合体育館に行かれたと。
そうですね。総合体育館に行ったんですが、場所がもういっぱいで、本当にあの時はこんなに女川町の人が集まるってのないなっていうほどいっぱいでしたからね。総合体育館はいっぱいでした。
そうですね、その最大人数で2500人、
そうでしょうね、
集まって、もう
本当にいっぱいで、それでは火の周りに集まって夜中を過ごした人たちもいたわけですけれども、もう本当に狭いところにこう入れていただいて、もうくっつかって休んだっていう状況でした ね、
くっついで休んでましたね。もう皆さん避難所でもう避難、昨日まま避難されて、そして生活していったわけなんですけれども、照子さんはそんな中で何かもう活動とかされてたんですか？
何かみんなのためにやんなきゃなんないっていう風な使命感はずっとありましたね。それで、あの、配膳とかですね、配膳はずっとやってましたね。それから、あの、お互いに声を掛け合うっていうことも必要だなっていうことはやっぱり思いましたね。だから声掛け合って何かお話をしたりですね、そういうことには心がけていました。
なるほど。皆さんに、もう寂しくないように、辛い人にはもうどんどん声をかけて、なるほど、皆さんを励ましていたんですね。
私の方が励まされてると思うんです。お話ししてね、やっぱり、あの、いやいや、とんでもないことになったねなんていうのも、ちょっとこうなんか笑い話的な話をしてですね。
長町の人たち、上がる人も多いですから ね、 ね、それではここで照子さんのおすすめの曲、リクエストをお願いします。
私は、あの、シャンソンが大好きで、特に越路吹雪さんとかフランク永井とか好きなんですけれども、その中で、あの、愛の讃歌を聞かせていただきたいなと。
はい、それでは照子さんの女川の好きなところってどんなところですか？
あのですね、保健師として就職するときにいろんな、あの、市長を回ったんですね。女川に来たときにすごく、あの、磯の匂いがしたわけです。そして汽車を降りて間もなく歩くと海が見えた。それが、まあ、私が、あの、閖上出身で海の町ですので、もう、あらって ここじゃないのかなっていうことで、うん、女川町を選んだわけなんですよね。
なるほど、うん、
でやっぱり海が見えるってことは最高ですね、うん、海で育ってきたので、うん、それからあの砂浜と波の音で育ってきたんですけど、ここはちょっと車で行かないと砂浜には会えないですよね、うん、揺り上げの場合はそれができたんですけれども、そんでみてもやっぱり閖上よりかは賑やかな町でした。あの当時は46年前の女川はすごく賑やかで活気があって楽しいムードのある町でしたよね。
なるほど、まあ、女川町これからどんどんどんどん復興していくわけなんですけども、そんな女川町ってどんな町になってほしいですか。
そうですね、やっぱりはあの立地な町であってもらいたいですよね。
立地な町、
それにはやっぱり産業の町になっていただきたいし、ね、昔のように観光客がですねいっぱい来てね、バスを降りればすぐ海が見える、それはすごく素晴らしいことじゃないかなって思いますね。
そうですね、
そして綺麗な町、もう災害のない町、そういうふうなものを夢あっていただきたいなっていうふうに思います。
はい、それでは最後にですね、女川町民の方、そしてまたサイマルラジオを通じて、町外の方も皆さん聞いていらっしゃいます、その皆さんにですね、メッセージをお願いします。
外見上においては元気ですが、心の中はみんなやっぱり苦しんでいる人たちです。多分全員がそうだと思うんですけれども、うん、これが少しずつ解けることができるように、やっぱりそれなりにみんな努力もしていると思いますので、うん、もう少し年数を経過して元の自分に戻れればいいなっていうふうに思いますので、皆さんの温かいこれからもですね見守っていただきたいなっていうふうに思いますね。今まで支援いただきましたけれども、本当に心の支援っていうのが一番大事かなと思いますので、その点本当にこれからもよろしくお願いしたいなっていうふうに望みます。
そうですね、この人さ聞いてみっちゃのコーナー、今日は保健師さんの菅野照子さんにお話を聞きました。今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。